都市伝説をポップに語る
オカルト研究 研究所。この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。
オカルト博士のせいやです。
ネクロシのトメヤです。お願いします。
お願いします。今回はコラボ会となっております。
うん、お久々ですね。
はい、久々のコラボ会です
ねえ。
はい、もう、はい、どうぞ。
あ、僕が言えばいいですか。
はい
はい。ってことで今回はさくらとベリオーザから、マリアさんとリエさんに来ていただきました。お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
マリアさんの声が聞こえない、はい、あれ聞こえてる、
はい、う
ん、
あ、お願いします。
お願いします
お願いします
なんか自己紹介とかもしあれば。
あ、私たちさくらとベリオーザはモスクワから日本語でロシアについておしゃべりしている番組です。私はリエと申します。あと一緒にやっているのはロシア人のマリアさんです。
マリアと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
マリアさん、
はい、ということで、
うんうん、大丈夫です。
どうぞどうぞどうぞ。大丈夫です大丈夫です。
大丈夫です。マリアさんは日本が大好きで日本語を勉強して空手も一生懸命頑張っています。
うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
日本語まだまだ勉強しています。日本語で話せることが大好きなのでリエさんと一緒に楽しく日本語でポッドキャストを作ってみます。あ、リエさんの
上手、
うん、あはまだまだです。ありがとうございます。
今日はオカルト研究所さんとのコラボをとっても楽しみにしていました。
うん、
いや嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。実はロシアで自己紹介の文化がないのでいつもなんかちょっとワクワクしています。
そうなんですね。
そうなんだ。え、自己紹介の文化ないんだ。
うん、あんまりなんか名前の以外 にあんまり何も言えないので日本語の自己紹介はいつもちょっと心配しております。
へ、握手とかはするんですか。
うん、そうですよね。
ハグとか
しますね。
うん、
うん、
男性は
ボディーランゲージなんだな。
あ、そうですね。だいたい男性同士は握手ですよね。
うん、
うん、
女性も仕事でだいたい握手します。
うん、うん、あとお友達とか仲いい知り合いとかみんなハグですかね。
まあ、キスとか。
うん、そうですね。うん、うん、キスもありますね。
いや、やっぱり海外は大体その文化ですよね。なんか日本だけ
そう、
ね、言葉だけだよね日本は。
そう、そうですよね。
注しないね、
うん、私が日本に、ロシア人の知り合いと一緒に行った時に空港で私の両親が出迎えてくれたんです。その時に私は両親と別にハグも何もしなくてただ言葉だけで帰ってきたよっていう風に話をしていたら、うんうん、ロシア人がびっくりしてなんで久しぶりに会ったのにハグしないのって言われました。仲良くないのって言われました。
ああでも確かにマルタで留学してた時に、うんうん、なんかクラスで親に I love you ってみんな言うって言ってて日本人ってあんま言わないじゃないですか。親とかには愛してるって、
うん、
だから
本当
言わない。え、そうそう、そんなみんなそんな反応してた。
え、言わないの。
どうすんのみたいな。電話のたびに I love you って言うよみたいなこと言われて、まあ、そうそう、
なんか誕生日にでも、うん、言わないのか。なんかお母さんの誕生日になんか大好きと言わないのか。
言わないですね。ありがとう、
うん
う
ん、
だからそう、それで面白かったのが I love you って言われたらなんて返すのって言われて Thank you って言ったらみんな爆笑してて センキューみたいな、うん、ありがとうなんだみたいな、うん、I love you じゃないんだ、 I love you too って言わないねみたいな話をしよ
う、うん、そうかそうか、
うん、
めちゃめちゃ文化の違いだね。
そうですね。
ロシア語の I love you を知っていますか？
知らない。
知らないです。
今教えますよ。
お。
Я тебя люблю。
Я тебя люблю。
あ、素晴らしい素晴らしい。
うん。すごい。
Я が。
Я ватаси。Тебя
ватаси か。
うん。Тебя あなた。Люблю ски。
すげえ、英語と文法の順番が一緒だ。
うん。
うん、確かに。
いや、チビア、ドゥブルドゥ。
いや、チビア、ドゥブルドゥ。
ドゥブルドゥ。なんか、ドゥルドゥルドゥルしてた。いや、チビア、ドゥルドゥル。
ドゥブルドゥ。
絶対言えてない。練習しないと。
はい、ということで、今回はこの4人でやっていきたいと思います、う
ん、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、ということで今回はですね、まあ、モスクワから、届けていただいていることになります。で、なのでですね、今回は
日本語がなんかあんまり
ちょっとね、いろんな言語が入ってきちゃってるから頭に
本当かよ
今ちょっとね、ヤチバドゥルドゥルに頭いっぱいいっぱいだから
ヤチバドゥルドゥル
言い直しますね。はい、モスクワ、
はい、
モスクワ、なんて言えばいいの、モスクワとつながってます。つなが はいはい、ということでですね、まあ、現地のロシア人の方々というか、まあ、ロシアに住んでる人にしか聞けない内容なのかなっていうことで、うん、今回はですね、ロシアの怖い話を聞きたいなと思います。
楽しみ。
楽しみです。
実はロシアは割と怖い話がたくさんあるみたいですね。
うーん、
うん、都市伝説もあるみたいですし、はい、で今回は一つロシアの有名な怖い話をご紹介したいと思います。
おお。
じゃあソ連時代にはいろんなものがたくさん検察されましたね。だから有名な怖い話は新しい建築物と関係していることが多いんです。
うーん、
今日はモスクワの地下鉄にまつわる怖い話をしますよ
モスクワの地下鉄は1930年代に建設が始まりました。そして当時すでに地下鉄にまつわる怖い話が語られていたそうです。
うん、例えばこの話は本当に私にとって怖いです。二人の女の子が地下鉄の終点の駅に到着しました。でも話に夢中になっていて、折り損ねてしまいました。ドアが閉まって列車は走り続けます。するとどこかのプラットフォームに到着しました。そこでは長い箱を聞いて顔にマスクをした人たちが何かしていました。それは人体実験でした。
怖い
白衣を聞いた人たちは一人の女の子を捕まえて連れて去りました。もう一人の女の子は箱の後ろに隠れることができました。そして夜になって掃除の人が女の子を見つけて従業員用の通路から連れ出してくれました。女の子は家に帰ることができましたが、友達は行方不明のままでした。
うん、
友達の お父さんとお母さんは警察に連絡しましたが、警察は何もしてくれませんでした。そしてこのことは黙っているように命令しました。終わりです、
そういう都市伝説ですか。幽霊的なやつじゃなくて、
ね、あ、幽霊的な
人体実験がされていて警察が隠してるっていう、うん、
そうですそうです、
圧力を感じる
そうそうそうそう、うん、
そっち系なんだ。
実はモスクワの地下鉄について幽霊伝説もたくさんありますよね。まあモスクワの地下鉄はすごく綺麗ですが古いですよね、この理由でもうそろそろ100年前になんか作られたので、この、うん、昔は地下鉄はすごく珍しいことでしたから、なんか、多分普通の人たちは地下鉄のことをちょっと怖い感じをしましたよ。
最初キサラギ駅みたいな話なのかと思って、
うん、
うおって思ったけどそんな話の方向に行くとは、なんかロシアっぽいな、
ね、なんか実験とかロシアっぽいですよね。
ね、めっちゃロシアっぽいと思いました、
うん、
うんうん、すげえ面白かった
ね
え、
ありがとうございます怖い声をしたいと思いました
できるだけ怖い声で、
うん、できるだけ
え、てかマジで日本語上手、
うん、ありがとうございます
ねえ、
うん、あのロシアではあの地下鉄に子供だけで乗っていることも少ないですよね。
うん、少ないですよね。
はい、
うん、なんで
だからこういう怖い話が関係してるのかな
あー、なるほど
わかんないです。でも大学に行っていた時に、うん、大学の教授があの自分の息子さんに、うん、息子さんももう二十歳ぐらいなんですけれども、地下鉄の、うん、あの一番最後の車両には絶対乗らないでねって私はお願いしてるのって言ってるのを聞いたことがあります。
二十歳の
息子さんに、はい、絶対に乗らないでねって私は言ってるのよって授業で話していました
あ、リエさんそっちの大学に行ってたんですか。
はい、そうなんです。はい、
すごい、
いえ、はい、
リエさんはロシア語でロシア人みたい話しています。
そんなことないんです。
うん、本当に
ちょっとリクエストしていいですか。
はい、お願いします。
ちょっと2人がロシア語で喋ってるところを聞いてみたい。
本当に。
Ну что, поговорим по-русски?
Да, Маша-сан.
Такой красивый голос.
Спасибо большое, Маша-сан. Вы самая красивая русская девушка.
Не может быть. Большое спасибо. Вы мне льстите.
Я правду говорю.
Какой?
こんな感じです。
すごい。じゃあ次はトモヤと俺でやってみるか。
ロシア語で？
何語で？ロシア語で。
ロシア語で。行くよ。
うん。
トルレシュベデルリディアベサクジ
ネドルザ。スパシューバ
ー。そこしか聞こえてない。そこしか聞こえてないじゃん。
そこしか聞こえなかった。
俺もそこしか聞こえなかった。逆にそこだけすごい聞こえた。
ですね。やっぱ知ってる単語で聞こえるんだね。
聞こえるんだね。
うん。
ちょっと勉強しないと。
そうね、
うん、次コラボするときには自己紹介くらいできる
したいね。
楽しみですよ
楽しみ
あのやはり日本ではロシアって怖いイメージが強いですか。
あ、怖いはないですね。僕は一番のイメージは美人、
うん、嬉しいです
美人なイメージが一番強いですね。
確かに確かに、本当にロシアの女性は美しいですね。
というイメージです。
はい、マリアさんも残念ながら今回はあの 声だけなのでわからないかと思いますが、うんうん、金髪ですごい美人なんです。あの美しいだけじゃなくて可愛らしさもあるんです。はい、多分、うん、多分あの日本人の男性はお好きなんじゃないか、好みなんじゃないかなって思います。
皆さん褒めすぎますよ。
褒めすぎます。
はい、もう日本の女性もすごく綺麗だと思いますよ。私が好きです。
あ、そうそう、マリアさんが前以前おっしゃってたんですが、日本人は、うん、日本人本人私たちは大きい目に憧れるんですけれども、ロシアの人たちは日本人の切れ長の目を美しく感じるそうです、
うんうん、ね、
へえ、じゃあモテる。俺一重だからモテるかもしれない。ロシアへちょっと行こう。スパシーバ
ースパシーバー、う
ん、本当にロシアで日本人の男性ってモテますよね。
おお、
ね、
多分ね、うん、そう思います。
、うん、私はそういう印象があります。
うん、実は、ね、私はたくさん のミックスカップルをしています。例えば日本人の女性とロシア人の男性とか、うんうんうん、すごくなんか、うん、仲良くて、ま、結婚しますよ、うん、大体、うん、
マリアさんの日本語の先生も旦那様はロシア人ですよね、うん、
実は、うん、たくさんの知り合いはなんか日本語を勉強する女性とか男性の間なんか日本人のパートナーを見つけます。
うーん、
あ、そうなんだ。でも確かに僕たちのラジオに一回ゲストで出てきたことある友達、ブラジル人の彼女がいますよ。
おー、お
ー、マルタで仲良くなってっていう。
うん、
いいっすよね、そういうの。
ね、素敵ですよね。
うん、それで英語がめちゃくちゃ上手になりました。付き合って喋るから。
そうですよね、そうだと思います。一番上達するのが早い近道だって言われますよね。
って言われますよね、本当にそうなんだと思って。
うん。
ロシアの怖いイメージなんでだろうってちょっと考えて。
はい、知りたいです。
大統領ちょっと怖いな。
あ、よくわかります。
ロシアの国じゃなくて、ねえ、プーチンさんがちょっといつも怖い顔してるから。
あ、そうですよね。
そうかそうか。
でも多分ね、なんかロシア人はあんまり笑顔しないので、
うん、
多分、
あ、そうなんだ、
だいたい怖い感じがありますね、うん、主に、
うん、
海外の友達からよくこんなことを聞いてます。あ、どうしてロシア人は笑顔しないのか、ずっと怒ってますか。
、うん、でも実は怒ってるんじゃないんですよね。むやみに愛想笑いみたいなのを しないみたいですね、
うん、
はい、知らない人に特にこう笑顔を見せると、それはむしろロシアではあまり良くないことって考えられているみたいで。
あ、そうなんだ、気をつけよう、はい。ね、ロシア行った時、
ですから知り合い同士ではとっても人懐っこい笑顔を見せてくれます、ロシアの人たちは。
あ、いいなそれ、それいいね、
うんうん。でもお店とかに行ってレジで支払いをする時のレジ係の方とかはやっぱり愛想笑いはないですね、うん、だから一見怒ってるのかなって外国人は思ってしまうかもしれないんですけど、全然そんな、本人はあちらはそういう気持ちでは全然なくて、うん、それがロシアの人にとっては当たり前のことみたいです。
へえ、そうなんだ、はい、いやそれ知らないと確かにちょっと
そう
ビビっちゃう
ね。そうですよね、はい、
うんうん
うん、でも本当にみんな、
いいこと言ってた、
うん、でもお家とかに行って仲良くなったり、みんなでおしゃべりしてるときはみんなたくさん笑ったりして、すごく楽しい人たちだと思います。
でもこれってロシア語わからないときに、なんか こんなロシア人の面を分かりませんね。
そうですよね。
でも多分日本人はちょっと同じです。なんかまあロシアでも日本でも普通の人たちは英語はあんまり喋らないので、外国の友達を作ることは難しいですね。
そうですよね。
確かに、
ロシアはじゃあ大統領が怖い。あと何か
強いて言えば
いいですよ。日本でいますね。
逆にロシアから見て、ロシア人の方から見て、日本はどんな感じのイメージになるんだろう。
ああ、多分ね、実は今ロシアでは日本の文化、主に男性の間、サムライ文化はすっごく人気があります。
サムライか、やっぱり。サムライと忍者？
いやいや、サムライ。
侍だけなんだ。
多分忍者はなんか子供の間、なんかナルトのアニメのおかげで、人気があります。でも大人人、にとって侍文化はすごく面白いです。この理由でだいたいロシア人は日本に来るときに、なんか、え、侍はどこ、という気持ちがあります。
そうなんですね。
ね、また
本当にあるんですね。
ありますか。またロシアでは日本のなんかサッカーも人気があります。まあ、もちろんアメリカとヨーロッパのサッカーも人気がありますが、日本のサッカー、例えば村上春樹とか、まあ、一番有名なもちろん村上春樹さんです。
すごく人気があります。
はい、
ねえ、実はロシアの人たちは日本、
ズームにセイヤがいないですね。
いないですか。
ズームにセイヤさんいないですね。ちょっと今、
あ、
ど
う
さんだろう、
はい、
ちょっと呼んでます今。
あ、はい、すいません。あ、そっか、あ、よかったよかった、
もしもーし、よかったです。
あぶねー、パソコンの電源切れました今。
あ、そうだったんですね。
そう、録音がもしかしたら全部消えてるかもって思った、焦ったけど無事、無事でした。
あ、よかったよかった、
よかったです
よ。あー、危ない、
危ね
ー、危なすぎる、怖い怖い、すいません。
はい、とんでもないです。
侍のことについて、
はいはい、話してました。実はロシアの人たちは日本のことが好きなの、日本のことを好きな人たちがすごく多いんです。残念ながら日本ではあまり知られてないと思うんですけど、今ね、特にこう世界情勢の影響で日本ではロシア苦手っていう人が多くなってしまったと思うんですが、実はロシアでは日本大好きっていう人がたくさんいる、たくさんたくさんいます。はい、
確かにあんまり親日のイメージはないかもしれない。
そうなんですよね、実は知られてないですよね。でも本当にモスクワに住んでいて、モスクワに住んでる日本人は少ないので、みんな中国、私のことを最初中国人かな、韓国人かな、ベトナム人かなとかってみんな思うみたいなんですけど、日本人って分かると、日本人なの、初めて会ったとか、嬉しい、日本人に会えてとか、日本大好きってすごく喜んでくれるんです。だから、ロシアは実は日本のこと好きな人がいっぱいいるんだよっていうことも日本の皆さんに知ってもらえたら嬉しいです。
嬉し
いな、
新
日。
そうそう、日本の技術とかみんなすごく尊敬してくれてますし、車、自動車、家電製品、あとは日本人の
化粧品
化粧品もそうですよね。あと日本人の性格っていうか、日本人らしさ、 うん、あの、うんうん、真面目であったり謙虚であったり、あと自分たちの文化を大切にする人たちっていうイメージを持っているみたいで、だから、うんうん、そういうことをすごくあの尊敬してくれる人たちなので、日本あのすごく住みやすいですし、 ありがたいなって思います。ロシアの人に対してもありがたいですし、あの日本っていう国にもありがとうって、うんうん、こっちに住むようになってから思うようになりました。あ、やっぱり日本です、うん、日本で素晴らしい国なんだな、あ、やっぱり日本人っていう民族って素晴らしいんだなって、忘れないようにしなくちゃいけない、これからも大切にしなくちゃいけないなって、うん、思うようになりました。
本当にその通りだと思います。ね、
マルタに留学されてた時もそういうことはありましたか？うんうん、
あ、そうですね、やっぱり日本人、まあそもそも留学で日本人が結構多くて、
あ、
そうなんですよね、だったからまあ結構やっぱ日本人いいねっていう風潮ありますよね。あとなんかみんななんかナルト、日本人好きな人とかはなんかやっぱアニメーション好きでナルトの服着てたりとか、
うん、
もう一目でわかる。
あ、へ
ーそうそう、なんかそんな感じでしたね。あ、うんうん、
じゃあやっぱり
やっぱブラジル人とかコロンビアとかが多くて、
あ、へ
ー、そことなんか相性がいいというか、日本人とこのなんていうの、文化というか国民性とこのブラジルのあのフレンドリーな感じとかが結構相性いいなっていう感じはしましたね。
へ
え、うんうん、だからなんかみんなすぐ仲良くなる。
あ、へえ、わあ、いいですよね、うんうん、
っていう感じでしたね。
マルタは住みやすいですか？
あ、そうですね、僕は結構住みやすかったですね。気候が安定してるのが結構嬉しいのと、
うんうん、
あと地中海だからあったかい、あったかいし日は長いし、物価はやっぱちょっと高いですけど、
あ、日本より高かった？
うん、日本より高い。
へえ。
だから結構、あ、でも物によるかな、外食はやっぱ日本が安すぎるっていうのはあるんですけど
確かに、
うん、パスタとか食べてめちゃくちゃ高く感じますね外で食べると。
うーん、
あともう一個聞きたいことある、はい、マルタではなんかウサギを食べたんですけど、
うん、はい、
ロシアはなんかそういうのあり、日本人が食べないやつとか食べたりするのかな？
私一つロシアに来てびっくりしたものがあります。
何？
なんだ、
ザリガニ。
ああ、ザリガニ、
ラキ。
ああ、おー、すごく人気があります、うん、
ロブスターじゃなくて、
ロブスターではなくてザリガニです
ザリガニ、
美味しいですよ嫌い、皆さんは嫌い
食べたことない。
私は美味しいから食べろって言われたんですけど、ちょっとまだ食べ挑戦できずにいます
挑戦でき
ない。でもエビより美味しいって言いますよね。
すげえ、
うん、
あ、
うん、高級食材です、ロシアでは。
うん、
あ、そうなんだ、
美
味しいんだ、
うん、実は美味しいですおすすめ
おすすめ、
うん、川のザリガニはすごく美味しい、うん、でも季節によりますね。実はこのザリガニのなんか面白いルールがあります。なんか月の名前にる発音があれば、この月にザリガニは美味しいです、うん、
そのルってついてれば美味しい。
へー、うん、はい、知らなかったです。
例えばなんかロシア語で1月はヤンワリですから、ルの発音入るので、うん、ザリガニは美味しいです。
なるほど、好きか、
うん、
そういうことか、
うん、本当かどうか分かりません。でも、うん、なんかすごく 変なルールだと思います、うん、もう変ですから面白いだと思います。
うん、え、冬だけルがつくとかじゃなくて、
いやいやいや冬だけじゃない、あの例えば9月も新茶ぶり、うん、ル、
あ、リュついた、
はいはいはいはい、
あの3月もマルト、
エル、
うん、
あと
その時が美味しい、
うん、そうですよ、あの、日本
ザリガニ食ってみたい、
日本ではこんな季節のルールあるかな？
どうだろう、ね、思い浮かばない
本当の旬ぐらいしか思い浮かばないよね、
そうです
ね確かに旬はある、ルールではないな、
ルールないかもね。
マリアさんは生卵は食べたことありますか？
ロ
エックは
実はなんか私は食べなかった、うん、生魚とか生エビをよく、うん、食べます。でも生卵はなんかいつもあ、ちょっとすみません、
やっぱそうなんですよね。マルタでもみんなにローエッグって言われました。
あ、そうなんだ。
でも多分ヨーロッパにとって生卵は健康に危ないというイメージがあります。はい、
そう、やっぱ火通さないと食べちゃいけないものっていうものがなってるから、
うん、
誰も食べない、いや、すごいって言われますあれ食べるの、
チャレンジャーなん
だ、うん、日本に来たら食べてぜひ食べてください、
うん、多分ね、今度日本に来るときに、ね、なんか生卵チャレンジ死ぬかどうかわからない
なんかさすがに酷だなうん、早いですね、なんか一瞬で、
ね、あっという間です、
うん、あっという間に時間が過ぎてしまいましたけど、
はい、
というわけで、今回コラボラジオなんですけど、さくらとベリョーザさんの方でも、コラボのねラジオが流れてます。内容が、僕たちのリスナーさんからそのロシアに対する質問とかいろいろ募ったやつを、まあ、なんか答えていただけるみたいな感じな内容なんで、うん、ぜひ聞きに行ってください。
お願いします。
お願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験などさまざまなお便りをどしどしお待ちしております。お便りはハッシュタグ冒険でツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは秋の魅力です。
はい、この放送はポッドキャスト並び YouTube にて配信しております。冒険では毎月一度 Discord にてポカケンオフ会を開催しております。今月は10月の29日です。Twitter にてお知らせを告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しい概要欄をご覧ください。また公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポートの方を募集していますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
スパシーバー。
ありがとうございました。
楽しかったです。